はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ランスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人で今回もディギンアマゾンプライムビデオをやっていこうと思いますが、どんな企画かというと、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画をお題にして、それぞれがネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、アルゼンチン1985、歴史を変えた裁判となります。まずは本作の概要をケンス君お願いします。
はい。1985年にアルゼンチンで実際に起きた軍事独裁政権に対する裁判をもとにした作品。フリオ・ストラセラ検事、ルイス・モレノ・オカンボ副検事、そして法を信じる若者たちが一丸となり、強大な相手との裁判に挑むという作品です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この作品を今回も3人とも見てきたんですが、この作品の感想を、ナースケ君からお願いします。
はい。アルゼンチン1985、歴史を変えた裁判なんですけど、まあ僕はこれを、この作品ちょっと、見る前に知ってて、それがルッソ兄弟がインスタグラムやってるんですけど、アベンジャーズの監督とかやってる。ルスト兄弟がインスタですごい褒めてたんですよね。この作品に関して。これすごいよみたいな感じで褒めてて。で、まあ、それ多分つながりとしては、この作品の制作に入ってる、ビクトリア・アロンソっていう、女性の、まあ、プロデューサーの多分方だと思うんですけど、この方がマーベルの最近の作品、ほぼ、制作組織で名前が入ってるんですよね。
へ
え。だから多分ちょっとマーベル界隈みたいなの、なんかその、なんですかね、ルス兄弟含めて多分、そういう監督さんとかが結構話題にしてるっぽいんですけど、あんまりまあ日本で話題になってないのはちょっと残念だなっていうような感じではあるんですけど。で、まあ、というのも、まあ、これ、多分、まあ、最初に、まあ、感想、大まかな結論というか、僕の、そうですね、感想的には、めちゃくちゃ傑作だなと思ったので、本当に、確かに、ルスト兄弟絶賛も納得って感じだったんですけど、まあ、その内容としては、アルゼンチンで実際に行われた、まあ、非道な、まあ、戦争時の犯罪行為を、まあ、裁判で、なんですかね、長官とか、お偉い、その指示をした人たちを、なんとか、罪を、そうですね、まあ、罪を、まあ、終身刑とか、そういう刑を、負わせるっていうか罪を認めさせるというかそういうような裁判だったと思うんですけど、まあ、その実際の記録を元にしてる話なんですけど、そこのまあやっぱ被害者の悲痛な証言の数々とかが、まあ、全然僕は知らなかったんですけどすっごいショッキングで聞いてて苦しいし、で、まあ、だからこそその悲痛なまあ叫びみたいなことをなかったことにさせまいと必死に戦った人々の、まあ、検事側の人たちの記録を映画にするっていうこと自体が、まあ、すごい意義深いと思うし、しかもそれを劇映画として、すごい無類に面白い作品にしてるっていうのが、まあ、すごいっていう感じですね。で、まあ、やっぱり、これに関しては、戦争犯罪の内容とかが、やっぱり今、 ロシアとか、ロシアによるウクライナでの戦争犯罪とかと、やっぱすごい重なって見えるなっていうような作りになってて、やっぱ今作られる意義みたいなのもめちゃくちゃ感じる作品になってて、やっぱこれはだいぶすごい映画なんじゃないかなっていう感じがしましたね。上映時間とかも配信限定作品にしてちょっと、まあ、長めな感じだし、扱ってる題材もめちゃくちゃ重いんですけど、
うん、
そのだからまあさっきの説明文だけ聞くとやっぱりその重いお堅い映画なのかなみたいな感じするかもしれないんですけど、あのまあめちゃくちゃあの普通に映画としてやっぱり映画的な演出とかがめちゃくちゃうまいし、結構コミカルなシーンとかもたくさん入ってて、まあ、見てるこっちを全然退屈させないような作りになってて、もうそこもやっぱりいいなと思いましたね。
うん、
まあ僕がまずそのこの映画でちょっとあこれはいい映画だなって思ったその最初のシーンとしては、あの、まあ、裁判が始まる前にそのテレビでそのなんですかね、軍の犯罪行為をその国土安全保障長官だったかな、あの軍の犯罪行為をフォローするようなことをテレビで言ってるシーンがあって、それに呆れてあの主人公のフリオがあのもうテレビ見るのやめてベランダでタバコを吸うんですけど、そのそこのベランダから見える他の住まいの人々もみんななんかそのテレビ番組、あのちょっと時間経ったらそのちょっと時間経ってあのなんですかね、あの母行方不明の母を行方不明の娘の帰りを待つ母親のインタビュー映像に変わってて、でその映像をもうあのベランダから他の住まいの人たちがみんな見てるっていうのをあのタバコ吸いながらフリオが見てて、でそのリビングからその娘の帰りを待つ母親のインタビューの映像の悲痛さみたいなのをあの聞いてハッとなってリビングに戻るんですけど、そこのなんかそこの一旦そのベランダから見た風景っていうのをパッて出して、であのアルゼンチンのここの住んでる人たちがみんななんかそのなんですかね、娘いなくなって悲しんでるお母さんに対して共感してるみたいなのをなんか一発で絵で見せるような効果があるなって僕はすごい思ったんですよね、うん、そこで。でなんかだからそのアルゼンチンの人々がみんなその被害者に共感してなんか正義を待っているっていうような描写になんかすごいなってるなっていう気がして、そこなんかすごい説明とか全然説明的じゃないのに、なんかそういうなんか、なんですかね、ちょっと僕の説明下手なんであれなんですけど、すごい映画としての演出がうまいんじゃないかなっていうすごい気がして、まあ、そこのシーンがあって、で、この、そのテレビの番組のタイトルが、あの、二度と再びっていう、あの、テレビの番組のタイトルなんですよ。で、その二度と再びっていう言葉の、あの繰り返されるあの終盤のタイミングとかもすっごいめちゃくちゃ感動するし、そこの伏線回収とかもめっちゃうまいんで、もうなんかあこれすごいなっていう感じがもう そこだけでしたって感じでしたね。
うん、
でまああのコミカルなシーンとかもすごい良くて、あの特に僕好きなのはその映画中盤でそのまあ主人公の検事であるフリオさんがあのなんかいろいろちょっと煮詰まってた多分シーンだと思うんですけど、なんかやけくそ気味にあの法廷であの面白ジェスチャーをやるシーンっていうのがあるんですけど、その面白ジェスチャーのシーンめちゃくちゃ笑ったんですけど、エンドクレジットで実際の写真がその当時の記録みたいな写真が出るんですけど、あの本当にやってたっていうのがあのめちゃくちゃまた面白いんですけど、なんかこういうちょっとなんかずっと緊張してるわけじゃなくて、やっぱ、ふっと笑っちゃう、思わず笑ってしまうようなギャグシーンみたいなのも、うん、本当しょうもないギャグシーンみたいなのの入れ方もめちゃくちゃうまいし、で、まあ、その、このフリオさんっていう方の、なんですかね、冒頭の、あの、なんですかね、すごい、 もういろんなものに疑心暗鬼ですごいビクビクして暮らしてる描写から始まるんですけど、まあ、要は裁判が始まると自分が検事やらないというの分かってるから、もうなんとか逃げたいみたいな感じでビクビク冒頭暮らしてるようなシーンから始まるんですけど、なんかでもそこでちゃんとなんかその不良さんがあの町とか家に帰るたびにエレベーターに乗るっていうシーンがずっと入るんですけど、そのエレベーターめちゃくちゃ狭いんですよ。で、そのなんかこの狭いエレベーターに乗るシーンが何回も見ることによって、なんか自分の意思とは関係なくなんかやばいところに運ばれてるっていうのをなんか映画的に示してるような感じもする感じがして、僕はこのエレベーターの描写めっちゃ入ってるのとかもうまいなっていうのは思ったりとかしたんですけど、でまあこのフリオさんがそのなんとか先延ばしにしてる描写とかで、あのもうなんか仕事もせずに職場で音楽だけ聴いてるみたいなビデオが入るんですけど、そのことがめちゃくちゃ面白い、ね、まあ、なんかわかるなっていう感じとかもして、やっぱここら辺とかも人間臭くてめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん
うん、でまあそのまあまあでもこの映画すごいわかりやすい構成になってるのは、なんかその中盤で結局やっぱりその被害者さん、被害者の話とか聞くうちに、やっぱりこの不良さんのどんどん、なんですかね、覚悟が決まっていくみたいな感じにどんどんなってって、で、そのやっぱり、どんどん自分がやらないといけないっていう状態に自然となっていく流れみたいなのもすごい良くて、で、まあ、それでまあ、最後の最後になんか論告シーンっていうので、その裁判をまとめる何ですかね、まあスピーチみたいな感じですよね。スピーチをフリオさんが言わないといけないっていう感じになるんですけど、そこにそのなんか全部が集約されていくような流れっていうのもすごいうまくて、なんかちょっと英国王のスピーチみたいな雰囲気とかに似てるかなって感じもするんですけど、
なるほど。
それでなんかそのなんですかね、その論告のスピーチの時にやっぱり今まで映画で見た光景が全部浮かぶみたいな感じになってる流れとかもめちゃくちゃうまいし、まあここは本当に、うん、素晴らしかったなって思いますね、
うん
うん、まあその他のキャラクターとかもみんな良くて、うん、あのルイス・モレノ・オカンポ副検事っていうあの副検事さんいるんですけど、うんうん、この人とかもすごい良くてですね、あのこの人が登場するところのコミカルさとかもすごい好きで、
うん、
あのずっとあのフリオさんがこのオカンポ副検事の名前を覚えようとしないっていうあのシーンとかがあるんですけど、あの
何回間違えるんだっけね、
このたびにいやあのオカンポですってあのこの人が言い返すんですけど、そのでもなんかその彼がその彼はあの軍事一家の家系の人で、
うんうん、
まあ、そのフリオさんは娘の彼氏の家系がちょっと軍と関係ありそうなだけでもう、あのダメだダメだみたいな感じになるような人なんで、あのこんなこいつが副検事になった時点でもうダメだダメだっていう明らかにもう心を閉ざしてるような最初の出だしなんですけど、でも彼が言ってることの正しさにだんだん、うん、なんですかね、心が動かされていって、で、うん、最後にその彼の話を聞いた最後に「気に入ったよ俺のおかんぽくん」って言ってあの名前をはっきり言うっていう描写とかも何か、うん、ああ何かいいなっていうこの2人の出会いのシーンすごいいいなっていうのとかもあって、うん、ここら辺とかもめちゃくちゃ良かったなって思いますね。
うん、
はい、だからまあ僕は全体的には結構何か全然話題になってないけど。めちゃくちゃ傑作なんじゃないかなっていうのをすごい思いましたね。はい。
うん、
はい、とりあえず以上です。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、おかんぼの描写は、お母さんの、ね、やりとりもすごい、
そうですね、うん。
素晴らしい関係性があるんでね、うん、そこも見どころかなとは思います、ね、
うん。
うん。はい。では次は2番手は自分ロンペの感想を話したいと思います。本作は日本語吹き替え版があったので、 これを吹き替えで見ました。アルゼンチン映画なんですけど、僕は過去作でとても好きなアルゼンチン映画があって、それが2009年制作の瞳の奥の秘密という映画なんですけど、これはですね、まあミステリーと言ってもいい映画ですけど、日本公開が2010年で、僕はその年、2010年の年間ベストに選んだのが、この瞳の奥の秘密なんで、結構アルゼンチン映画には、いい印象があるということですね。で、その瞳の奥の秘密の主人公を演じていたのが、リカルド・ダリンというあの役者さんで、このリカルド・ダリンが今回のお題であるアルゼンチン1985の主演でもあるっていうところですね。だから、その点だけでも結構楽しみに見たんですけど、ですね、まあ、今回の映画のリカルド・ダリンも大変良かったなっていう感じですね。でですね、ちなみに、この瞳の奥の秘密という映画は、とても有名な長回しの場面があってですね、結構映画の長回しと聞いて、あの場面を思い浮かべる人もいるだろうし、逆に瞳の奥の秘密の話をするときに、間違いなくあの場面を、のことを話すだろうというような場面なんですけど、今回のあの198、アルゼンチン1985は、まあもちろん監督も違うし、撮影監督も瞳の奥の秘密とは違うんですけど、まあ長回しとは言わ、とまでは言わないんですけど、ちょっとカット割らないなっていうふうに思うところがあって、特に、人物が、移動するときに、なんか結構その人物を追うようにカメラが動くんですね。だからそう感じるのかもしれないし、結構そこら辺は、まあ、見ていて面白い場面かなという、撮影の仕方かなっていう感じがすごいしましたね。で、まあ、この映画で描かれる、まあ、裁判っていうのが何かっていうと、まあ、さっきも長杉君が説明してくれたように、軍事政権下の時に、まあ、軍が、まあ、市民を捕まえて、まあ、拉致してるって表現をしてましたけど、まあ、凄まじい拷問を行ったということなんですけど、まあ、これに対して、まあ、軍部、組織的に関わってたってことを、まず軍のトップ、上層部、一番上の連中から裁判にかけていって、まあ、責任を取らせるっていう内容なんですけど、まあね、このですね、捕まった人たちがされた拷問の内容が、そのひどいことをされたっていうのは分かるんですけど、結構最初の方は、具体的にどんなことをされたのかわからないような感じに描かれていて、まあ、しかもですね、その裁判を担当する検事たちには相当な圧力がかかっているっていうのもわかるんですけど、だから結構この内容に対して、まあ、何作かを見ていて面白いっていう、まあ、コミカルな場面もあるって言ってたんですけど、僕は結構なんか映画のテイストは明るいなっていうふうに思っていた印象だったんですけど、だから予備審問ぐらいのところまでは結構その印象が変わらないんですけど、まあ、それがですね、ついに公開裁判が始まるっていう場面で、その被害者の人たちの証言が始まるんですね。ここで結構映画の印象が変わるというか、まあ、その拷問の証言もあるので、まあ、その本当にひどい拷問、まあ、本当拷問とも言えないような内容のものが多くて、で、それに加えて、ここに来て、実際の裁判映像っていうのを入れてくるんですね、この映画が。僕は、劇映画でこの途中で実際の映像を入れるのって、まあ、結構実は難しい気がしていて、まあ、映画の中に入り込んで集中して見ている人にとっては、まあ、そういう、なんでしょうね、場面が出てくると、そういう人は一歩ひ、そういう人を一歩引かせてしまうかなという感じもしてですね、まあ、瞬間的に、あ、 これは映画なんだっていうのを再認識してしまうような演出にもなりかねないとは思うんですけど、僕はこの映画にとってはそれはちょっと何でしょうね、いい方向に出たというか、まあ何でしょうね、あえて軽い雰囲気で描いていた映画に対して一気にこれは実際にあった出来事なんだっていうのを再認識させるような、まあ、映画を結構重くさせるような効果がある気がしていて、僕は結構ここでこの映画に対してなんか一気にゾワゾワしてくる感じがあったので、まあ、結構この映画の中ではこういう変化をつけてくるのは意図的だと思うし、まあ、結構それがうまく機能してるなっていう感じはしたってところですね。
うん、
で僕もやっぱり、まあ、みんなそうかもしれないです。見た人はそうかもしれないですけど、もう一つ素晴らしいのは、まあ、映画のクライマックスになるこの論告休憩のところだと思うんですけど、うん、まあ、つまり、検察側が調べてきた内容のまとめみたいな部分なんですけど、うん、まあ、結構その内容に対して、プラスその内容に対して、まあ、どのぐらいの罪に値するんだっていう意見を言う、まあ、それが休憩って部分だと思うんですけど、まあ、それが、とても大切なんだってことが映画の中でも説明されるんですけど、うんうんうん、まあ、僕はこれを日本語吹き替えでそれを聞いてたわけですけど、
うんうん、
ね、言葉で聞いても非常に分かりやすい言葉で説明がされていて、すごい頭に入ってくる言葉というか、うん、単純に分かりやすいですね、その内容が。
うんうん、
でこの論告休憩を考える場面っていうのもあるんですけど、まあ、もちろんその法律に詳しいスタッフとかの意見も聞いてこの論告の内容を考えていくんですけど、この主人公の検事には、家族娘と息子がいて、息子の方が多分、弟でその小学生ぐらいなのかな、うん、ぐらいの年齢なんですけど、彼もこの論告の内容の準備の段階でその内容を読んでいて意見を言うんですよね、その息子が。でちょっとこれは分かりにくいみたいなかなみたいなことを言ったりして、お父さんに意見を言うんですけど、だからこの言葉が分かりやすいっていうのは子供にも分かるぐらいの言葉で伝えたい内容をまとめてあるんだっていうのも理解できる描き方になっている感じがして、すごい良かったかな、うん、そこも含めて良かったかなという感じがしましたね、うん、まあすごい尺的にはたっぷりある映画でしたけど、見応えあってすごい良かったかなという映画だと思いました、うん、はい、以上です、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後はケンス君の感想と作品を選んでもらったので選んだ理由もあればお願いします。
はい、アルゼンチン1985歴史を変えた裁判ですけど、まず僕がこの映画を選んだ理由としては、まあ、10月後半から11月の頭にかけて、まあ、東京では国際映画祭が、開催されていたんですけど、この映画はベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された作品で、まあ、ちょっと映画祭の気持ちが高まってた時期だったので、まあ、そういう世界の映画祭でかかっている作品を選んでみようかなと思ってこれを選んだっていう感じですね。で、まあそのあらすじなどに関しては2人が説明してくれた通りなんですけど、まあ、この映画は141分の作品で、まあ、配信で見るには結構気をされる長さかなと思うんですけど、うんうん、まあ、これがめちゃめちゃ映画としてはよくできてて、まあ、ぐいぐい見せられ最後まで見せられたかなっていう感じでした。で、まあ、まずは単純にこれだけしっかりとした裁判のプロセスをめちゃめちゃ分かりやすく描いているっていう時点でもうまずはすごいなという部分ですね。その、まあ、軍事政権が行ってた無差別の拷問とか誘拐拉致について、 軍幹部の責任を問う裁判に向かっていくところから話が始まるんですけど、まあ、チリのピノチェト政権とかでも、まあ、いわゆる軍事政権が行ってきた残虐非道みたいなことって、まあ、よく他の映画とかでも見たことあったんですけど、まあ、それがその責任を追及することがいかに難しいかっていうのが最初の時点からすごくしっかり伝わってくるというか、そのことの重大さ、まあ、そのリスクの大きさと難しさがすごく個人の目線から伝わってくる描写になってて、最初は主人公がどういう人なのかわからないけど、もう身内の彼氏とかすらもう疑いまくってでそれはもう自分が検事っていう立場になったら裁判の勝ち負けじゃなくて単純に自分たちの生活が危ういっていう、もうそのレベルの話だっていう、もう全国民的ぐらいの感じみたいなのとか、もう描写からしっかり伝わってくるし、でもそれでもやらないといけなくなってやるってことになってからはだんだんその使命感みたいなのが芽生えてくるところも良かったし、まあその一つ一つの作戦を緻密に積み重ねていくところとかも、まあそのチームものとしても面白いというか、そのしっかりとした段階の描写があって、ディティールとしても会話劇としても、まああとはその法廷劇としてもやっぱりちゃんと面白い描写が積み重なっていくのが素晴らしいなっていうふうに思いました。でまあその、まあ、暴力的な手段で権力守ってきた組織だけに追及すれば自分たちが攻撃されるっていう危険もあるしあるんですけど、まあ、それ以上に、まあ、その自分が何もできなかったら、まあ、彼らが無実っていう結果が出てしまうっていうことが一番怖いみたいなところとかも、そうかそれが一番重たいのかっていうところがなんかちゃんとワンクッションあった後に際立つような演出になってて、まあ、そういうためというか工夫みたいなのもすごく気が利いた話し運びだし、映画としてもうまいなっていうふうに思いましたね。でまあその何が難しいって、まあ軍の上層部の責任を追及するんですけど、まあこういう残酷なことが行われたって知ってたんだろって素直に聞いてもはいって答えてくれるわけじゃないし、じゃあ必要な証拠を集めようにもそんなものを残してるわけもないし、で当時の権力側の人たちが協力もしてくれないっていう、だから証拠を提出してくれって言っても期限までに出してくれなかったりとか、まあ警察に捜査してくれって言っても警察も政府の息がかかってるやつらだから協力してくれないとか、まあ、そういう難しさみたいなのもこうやって簡単に説明できるぐらい映画の中で簡単に説明してくれるっていうのもあるし、まあじゃあどうやって証明しようかっていう部分もじゃあこういう作戦でいきましょうっていうのが、まあ、ものすごくわかりやすく説明してくれるし、まあ、その描写自体もちゃんと面白いっていう、その映画的な描き方みたいなのは本当にずっと強度が高くて、ずっと見応えがありましたね。でやっぱり最初から主人公はこの裁判の重さとか、まあその重大さについては自覚してるんですけど、まあ、それが最初は自分に対するプレッシャーみたいになっていたのがやっぱりだんだんこう思ったよりもえぐいしひどいし、まあそのやってたことが卑劣だっていうことを自分の立場からも理解していくような感じで、まあその映画としての熱量も高まっていくというか、すごい人間的に反応していくような感じも良かったし、その、まあ、論告の場面もやっぱりクライマックス素晴らしかったと思うんですけど、まあ、それがアルゼンチンの人たちに向けた言葉であると同時にアルゼンチンを代表する言葉でもあるっていうことをすごくこう、しっかりと描いているところが良くて、まあ、その先の描写の感動みたいなのもだからこそ素晴らしいものになってるのかなっていうふうに思いましたね。 いや本当に映画としてとても素晴らしくて、まあ、本当言葉で説明するよりも見てくださいっていう感じの素晴らしさだったとも思うので、長い映画ですけど、その価値は十二分にあると思うので、ぜひという感じです。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね、なんか、しかもなんか一部これの裁判が、ラジオとかでね、なんか、放送されるっていうの描写があったと思うんですけど、まあ、それによって結構ね、その、アルゼンチンの人たちの、なんでしょうね、気持ちが結構そっち側に傾いていくっていうようなところも、分かって、なるほどっていうようなところがありましたね。
まあ、あとなんか僕がすごいいいなと思うのは、やっぱ主人公は自分のことにならないとなかなか実際には理解しないみたいな、まあ、その描写の積み重ねみたいなのがあって、まあ、その自分の方に身の危険が迫ってくるみたいなのを最初に実感するというか、そこにナーバスになっていくのは、まあ、福建寺の方なんですよね、この映画の中では。そうで、なんかもしかしたら、攻撃されるかもしれないとか、そういう不安みたいなのをすごく彼の方が先にこう不安になってしまうんですけど、その時点では、まあ、なんか主人公は様子はおかしいけどあんまり取り合わないみたいな感じの描写があって、なんかそんなことは気にしないで裁判進めようみたいになるんですけど、なんか自分がそういうプレッシャーを直でかけられたらもうめちゃめちゃ怒り出すみたいなのとか。人間臭いけど、なんかそういうのでしっかりこう感情的な高まりも上がってる感じがして、しっかりした描写だなっていうふうに思いましたね。
だからまあ、その主人公のフリオが、その、一番最初にすごい怖がってる。もうやりたくない、やりたくないっていうような描写もあるんですけど、だから、やったら大変なことになるっていうような怖さが、描いてんのかな、というふうには思うんですけど、まあ、でもそんな中で、彼の、奥さん、妻だけが、なんかそれが怖いんじゃなくて、なんかまた何もできないことが怖いんじゃないの？みたいなことを言うんですよね。だからまあちょっとこの映画では描かれてないんですけど、なんか過去にも、なんかその、自分がその検事として、やって、そこに何か成し得なかったことがあるのかな？みたいなところを、まあ示唆するような感じのところの場面があって、なんか、そういうところが怖いんじゃないのっていうところを、奥さんがついてきたり、まあ、その奥さんが、なんでしょうね、後半もう一回いい場面がありますけど、なんかそことかが、なんか、対になってるような感じがして、なんか、本当家族の描写もすごい良かったな、っていう感じですね。
まあ、なんかね、うまくないというか、まあ、普通に描いたら割とストレートに描けるところもちゃんと一工夫、こう一ひねりある描写になってたりとか、そういうところもすごいなんか映画として、もう一本の映画としてもしっかりした映画としての面白さを作ろうみたいな部分も感じられるし、そういうの大事だなっていうふうにも思うんですよね。
そうですね。まあ、どんなにね、大切な内容を描いていても、見ていて面白くない映画っていうのはあるわけで、ね、大切な内容を描くプラス、やっぱ映画として面白く描くっていうのは本当大事だと思うので、そこをやっぱね、意識的にやってるっていう感じはすごいしますね、なんかね。
やっぱここは大事ですよっていうメリハリみたいなのもすごいうまいし、やっぱまあ最後の論告のシーンとかの、やっぱね、そこの論告シーン前のちょっと準備というか、 この論告に対してこういう人が注目してますよみたいなお膳立てみたいなのめちゃくちゃうまいんで、うん、ああじゃあめっちゃ大事じゃんっていうのがもう事前にわかるみたいなのとかも、
うんうん
うん、だからメリハリですよね。ここでここ重要ですよっていうのもわかるし、うん、すごいうまかったなと思います。
あそうですね、まあ、なんかやっぱあそこが一発逆転になってないというか、やっぱちゃんとしっかりこうね、うん、その自分はこれを信じなきゃいけないと思うっていうのとか、これをちゃんとやれば届くっていうことを確信するような小さな変化とかもちゃんとその前にあって、で最後大きなクライマックスみたいなのとかもすごいしっかりしてるんですよね。
うん、なんかね、でもやっぱりその暴力で支配されてたっていうところに対して、やっぱなんかその圧倒的に正しいことってっていうのが正しさみたいなのでやっぱり対抗するっていう、
うん、
でまあ正しさに暴力に対して正しさでこちらをこちらというかまあ見てる人たちをみんな圧倒させるみたいなやっぱしのがやっぱすごい痛快だし、めちゃくちゃカタルシスがあるっていうんで、やっぱなんかその何ですかね、あのそのプロデューサーの人、あの MCU とかプロデュースしてるその今回の制作の人もやっぱヒーロー映画、これもヒーロー映画なんだみたいなこと確かインタビューで答えてたんですけど、なんかまさになんか今の時代のヒーロー映画みたいな、確かにかなんかやり方だなっていうのはすごい思ったなとかありますね。
うん、
うん、劇中でも英雄っていう言葉が出てきますもんね。
英雄はいない、うん、あとまあなんかあの一つ一人あの MCU のヒーローの名前も登場しますけど、マーベルの
出てきますね。
なんかそこら辺の目配せみたいなのとかも。
ああ確かに確かに、なるほど。
まあね、このケンジさんもね、なかなか変な人物だったみたいで、あの劇中でもね。
変人
クレイジーストラセラー、変人ストラセラーって呼ばれてますけど、あまあなんか、うん、あのね、裁判所のジェスチャーもそうですけど、まあなんか、一筋縄ではいかない人物だったんだろうな、みたいな感じのところが描かれますけどね。うん
うん、あとちょっと僕、あの、吹き替え好きとしては、今回吹き替えめちゃくちゃ良かったなと、やっぱ思いましたね。あの、山野井仁さんっていう人が、あの不良役やってるんですけど、
うん、
このちょっと論告のシーンはちょっと字幕と吹き替え、なんか字幕見た人も吹き替えでちょっともう一回その再生し直して、うん、論告のシーンだけ吹き替えで再生し直してもらうとめちゃくちゃいいんで、本当におすすめって感じですね。うん、ここすごい吹き替えの方のなんかどっちも良かったんですけど、やっぱ分かりやすさみたいなのとかもすごい良かったなと思いますね。吹き替え、日本人に響くような、うん、なんかちょっとアレンジの仕方とかもすごい良かったと思って。
そんなとこですかね。
はい
はい。
まあなかなか、まあ確かに時間は長いですけどね、あの、
うん、
全然見れる作品だと思うので、
うん、
ぜひぜひ見ていただければという作品ですね。はい、というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はアルゼンチン1985歴史を変えた裁判の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。